転職デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2018年1月16日朝6時です。編集担当の浜ちゃんです。皆さんおはようございます。団長おはようございます。
はい、おはようございます。
ちょっとね、先ほど始まる前に団長とお話したんですが、ね、今センター試験っていうかね、入試の時期ですけれども、そのセンター試験にムーミンが出たっていうのでですね、ちょっと話題になってるんですけれども、団長はね、全然知らなかったということですけれども、フィンランドつながりで団長、最近フィンランドのことはいかがでしょうか？
なんかいっぺんに言われたからちょっと何をどう答えてらいいかわかんないけど、まずですね、時代遅れだということを認識しましてですね、全く知らなかったですね。
うん。
僕あんまり夜とかテレビ見ないので、
うん。
はい、いうかネットぐらい見ろってことかもしれない。ネットもあんまり見ないので、夜は。
うん。
遮断されていたというのがわかりました、今ね。
なるほど、
はい。で、フィンランドという言葉には、まあ、反応はするんですけど、
はい。
内容が何かわかんないんで答えようがないというのが、正直なところです。
なるほど。うん。なんかね、そのネットで炎上してるわけですけども、そのことがね、なんか国籍を、こんな問題出すなら国籍を北欧に変えろとかね、なんかそんな書き込みもあるらしく。
はぁ。
なんかね、北欧もなんていうんですか、飛んだとばっちりみたいなね、感じみたいですよ。うん、ちなみに団長、この話題っていうのはおとといの夜からの話題ですからね。昨日の話題で、昨日はもう朝から話題で、問題出たのほら、おとといですから。
あ、そうなの？
センター試験やったのおとといですからね。
あー、でも俺、あれやね、おととい、あ、おととい、昨日って飲んで、そのまま寝てるからや。
なるほど。
自業自得ですね。
なるほど。ちょっとニュースも見た方がいいかもみたいな感じですね。
なるほど。はい、もう浦島太郎になっております。
はい。はい。それではですね、今週もこのコーナーからいきたいと思います。
団長の一週間。
はい。というわけで、団長の一週間のコーナーからお願いいたします。
はい。それじゃあ一週間なんですけどね、ちょっと忘れないうちに告知をちょっとしたい。告知というかね、この一週間の時間を借りて、リスナーのあなたにね、アイデアが欲しいというちょっと告知をしたいんですけどね。
はい。
実はこのラジオ始まってですね、いよいよ三桁が目の前になってきてるんですよ。
うん。
第100回ですね。
そうですね。
今日で何回やったっけ
?94 回。
94回。はい。ね。もう結構カウントダウンに入ってきてるんですけど、
うん、
で100回記念をなんかやりたいと思ってるんですよ。
うん、
ね。それで、なんかまあそういう、ちょっとこう、まあ有名人なんて僕読めないけど、ちょっと有名人とか呼んでみたいなことも思ったんだけど、なんかそれってこの番組的じゃないなというふうに僕は思ってまして、というのはね、この番組はリスナーのあなたと一緒に作っていくっていう趣旨なんです、僕は。常に。なので、リスナーの皆さんと第100回をなんかこう企画したいと思っていましてね。
うん。
まあ、こんなことやったらどうなのとかね。ちょっとこういうの団長どうみたいなことを、ちょっとね、アイデア欲しいんですよ。
うん。
で、一応浜ちゃんとはこんな感じっていうのはなんとなく考えつつあるんですが、まあ、100回なのでね、あんまりこう、今週考えて来週やるとかそんなんじゃなくても、少しはひねりたいと思ってるんですね。
うん。
はい。ということで、ちょっとあなたからね、リスナーですよ。リスナーのあなたから何かアイデアを欲しいと、思っております。で、まあ、もちろん、この第100回、このラジオを介してなので、このラジオを使って何かするという前提ですね。
うん。
はい。ということで、ちょっと最初に、告知、
告知というか、お願いみたいな
感じですね。お願い告知でございます。
はい。なるほど。
はい、じゃあ1週間行きましょうか。
はい。
1週間はですね、1月10日からやね。1月10日から15日、あれ、わからなかった。15日か。
そうです。はい。
で、あって、あ、9日からか。ごめんごめん。はい、いうことでございます。はい。で、1月9日は、まあ、いつも通りラジオで僕の1週間が始まりました。その後ですね、午前中、朝の、メンバーさんのスクールのセッションをですね、やりまして、まあ、その日は、何も予定書いてないな。
うん。
まあ、なんかやってたんでしょうね。はい。それから、10日はですね、水曜日は、朝、メンバーさんの朝スクールのセッション。それから、午前中は、あ、これもメンバーさんのウェブ制作のセッション。それから、午後はですね、まあ、ビジネスパートナーって、あ、というか、まあ、あれですね。ビジネスパートナーだよね。なんちゅうか。まあ、パートナー、仲良しの、創業同期の人と、毎月の定例会、うん。で、1月なんで新年会で、2人新年会をやってました。
はい。
はい。それから、11日、木曜日は、午前中、認定講師の人とミーティング。それから午後から顧問税理士との月一定例ミーティング。で、夜が埼玉ベーシック授業。ね。それから12日の木曜日が午前中、なんだよな、ちょっとまあ取引先さんと打ち合わせ。
はい。
それから午後から、メンバーさんを講師エージェントの会社にお連れしたと。
うん。
はい。それから、週末ですね。まあ、週末はイベント的なものが、まあ、入ってくるわけですけども、土曜日は、静岡で、第1回の授業を開催しました、
うん。なるほど。
はい。初めてのですね。で、本当にね、こじんまりとした形でですね、まあ、僕と、それから静岡をこれからやっていただく講師の方と、それからメンバーさんお一人と、はい、
うん、
で、体験の方お一人と、まあ、4人でね、
うん、
小さく始まりました、静岡ね。
なるほど。
まあ、これから小さく大きく育てるって感じだと思うんですけど、
うん、
やりまして、まあ、駅前のね、駅から歩いても本当に2、3分のところにあるシェアオフィスの会議室なんです。非常にこう綺麗だし、アクセスもいいし、ぜひね、今度3月3日第2回開催しますが、
なるほど。
はい、ぜひ足運んでいただきたいと思います。で、夜ね、まあ、体験の方はちょっと用があるっていうんで書いちゃったんですけど、その、はい、向こうの講師と1人来てくれた体験の方3人とね、まあ、静岡の、まあ、安くて美味しいものを食べに行こうって、行って、でね、ちょっと名前忘れちゃったんだよな。まあ、あっち方面の方は知っていらっしゃると思うんですけど、
うん、
わさびの茎をね、
はい、
漬物みたいにしたね、なんとか漬けって言うんだけど、あるんですよ。それがめちゃくちゃうまかった。どんなんて、まあ、わさびの茎なんて、あんまり、ね、知らない人、僕も知らなかったけど、まあ、要するにこう、茎の細いやつみたいな感じ、ね。
うん、
それを、まあ、1本、2本ってこう、3センチぐらいで切ってあるやつで、まあ、はい、漬物やと思って3本ぐらい口に入れるじゃないですか。
はい。
そしたら最初はね、
はい、
口当たりいいわけですよ。
うん。
でね、その後ね、すごい来るわけ、キーって。
なるほど。
わさびが。
なるほど。
ほんで鼻がわーんこーって来るんで、これは3本食えんわってなってね。で、容量を得るんだけど、このピリッとした加減がね、いいんですよ。まあ、まずお酒に絶対合うし、ご飯ともね、合いそうな感じでね。これがちょっと僕は実は最大のヒットでした。静岡も、ね。はい。いうのがありまして。はい。それから14日の日曜日は、朝一で、メンバーさんのホームページの制作セッション。で、午前中は 4455EX、44歳から55歳のところで、今自分で、現業でやってる経験を、 ネタに変えて講座を作るっていうのをもう1年ぐらいになるのかなやってるんですけど、うん、まあその定例会、
なるほど、
ね、まあ、これもね毎回まあ、ヒストリーって言ってですね、その人がこれまで歩んできた人生を一人一人こう共有してもらうんですよ、
う
ん、30分ぐらいかけて喋ってもらうんだけど、
うん、
まあ、非常にこうね赤裸々な話が出てきてね、
うん、
やっぱりねうちにいる人はみんな濃いと、
うん、
いうのでね、また新たな何か生まれそうですけども。
なるほど。
はい。それから午後から週末ベーシック授業ということで、うちの本部の事務所で、今回は全員で10人かな。
うん。
で、やりました。なんかこう、やっとね、新しいオフィスに変わって、こんな感じでやろうっていう、こう、なんていうかな、形ができてね。
うん。
今までなんか机取っ払ってなんかするかいろんなことやったんだけども、
うん。
やっとこう、画面を囲んでこういう風にやるっていう形が、まあ、浜ちゃんにちょっと尽力いただいてるんですけど、
いえいえ、
できてきて、
うん、
週末ベーシックらしくなってきましたのでね、ぜひまた足を運んでいただきたいと思います。で、夜は、その後、まあ、ちょろっと残った人でね、課外授業っていうことで、うん、まあ、今の事務所の近所は、お店がほとんどないので、
うん、
ジョナサンに行ってちょろっとやるっていうのはなんか定番になってますけど、まあ、そういう感じで。
なるほど。
はい。で、昨日は、まあ、お休みということで、ちょっと山の方に行ってました。
なるほど。そんなところでしょうか。
以上でございます。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。
ね、今日、早速、ジャガーが、先週のね、テーマだと思うんですけど、これ、3年手帳買いましたってことでね、写真をなんかアップしてくれてますね。
そうなの、
うん、かっこいいですね、これね。
ま、
2018年から20年。なるほど。
ああ、ね、いいね。そう、20年区切りやね。
うん。
あ、そうなんだ、ジャガー。
ね。モッサンもね、ジャガー買ってるって言ってね、反応してくれてますけど。
ああ、これか。あ、いいね、これ。
うん。
ほうほうほうほう。ああ、使い込んで味が出そうだね。
うん。
あ、素晴らしいです。
ね。きっとね、ボロボロになると同時にいっぱい充実した日々がね、書き込まれるんじゃないかと思いますが。
これいいね。2020年が区切りっていうのはね、本当はね、ちょうどいいよね。僕の2019年で終わっちゃうんだけど。
あ、なるほど。
うんうん。はい。
はい。あとね、源さんもおはようございますと言ってくれてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。おはようございます。
はい。それでは、今日のね、本編の方へ行きたいと思います。はい、それでは今日の本編です。今日の本編は壁に当たった時自己責任と思えることです。それでは団長よろしくお願いします。
はい、じゃあそんなことでですね、今日もお伝えをしていきたいと思います。まあ、今日のテーマは、うん、自己責任ですね。自己責任、自責ですね、というテーマで喋っていきたいと思うんですけども、うん、まあ、毎日ね、いろんなこと起こるわけですよね。起こると思うんです。
うん。
あなたも、僕も。うん。いいこと悪いことね。起こると思うんです。で、まあ、特にまあ、壁に当たるというかね、なんかこう、先が見えなくなるというか、なんでみたいなね。
うん。
なんでこんなことになんのみたいなね。いうことがですね、まあ、あると思うんですよ。で、そんな時にね、どういう姿勢でいればいいかっていう話で、まあ、やっぱり一番大切なことは、自責できるっていうことですよね。自分、すべて自分の責任だと思えることが、
うん、
多分やっぱり一番大事なんであろうということをですね、まあ、結論はそういうことです、今日の話は。
はい。
で、まあ、例えばね、そうですね。まあ、思い返すに、まあ、サラリーマンやってる時なんかでですね、よく会議とかで、ある話題でね、こう、売り上げがいかないとうまくね、
うん、
予算が達成してないと。僕のちょっと今思い出し話ですからね、少し古いと思って聞いてくださいね。今のサラリーマンじゃないんでね、10年、15年前。
うん、
で、 毎月ね、営業会議と称する会議があってですね、で、各部門の担当者が一堂に会して、自分の、商品がどうかということをこう、やる会議があったわけですよね。
はい。
で、僕は家電製品を売ってた会社やから、
うん、
例えば、テレビ部とかね、
うん、
洗濯機部とかね、
うん、
冷蔵庫部とかですね、なんかそういうね、それぞれね、製品担当っていうのがいたんですよ。
うん、
でその製品担当が、まあ要するにこう、物をこう、なんちゅうかな、まあ払い出しって言ったんですけど、
うん、
要するにこう、メーカーですね、メーカーから仕入れたものを、まあその販売商社みたいな感じやから、
うん、
それを取引先に、
うん、
下ろして、
うん、
ほんで、予算を達成すると、
うん、
まあその仲買いみたいな感じですよね、
うん、
的な会社だったんですよ、
うん、
でそれぞれの製品担当っていうのがいて、例えば冷蔵庫の担当者は冷蔵庫の予算を持っていて、
うん、
で毎月それを達成しするためにまあ活動すると、
うん、
で、その先には、まあ、家電量販店さんね。
はい。
それから、地域の、町の電気屋さんね、地域家電店って言うんですけど。
はい。
それから、それ以外の、まあ、卸系のなんかね、そういう家電品を預かってるような、まあ、他のルートがあったりするわけですよ。
うん。
大体その3つが大きなルートでこう、まあ、要は、払い出していくと。
はい。
で、その時にね、まあ、要するにこう、なんだろうな、予算がいかなかった時の理由っていうのをですね、
うん、
上の人に報告せなあかんわけですよ。
はい。
で、まあ、一言言えば全部言い訳。
うん、
言い訳材料をどう考えるかと。
うん、
言った時にね、まあ、それをまあそのまま言った人はそうそういないけど、例えばまあその、全体のこう、今こう、市況がね、
うん、
なんか良くないと、
うん、
とかね、
うん、
それからなんだろうな、まあ、環境のこととかね、
うん
うん、まあ、そういったような、なんかちょっと何だったかな、言い訳の理由がちょっとあんまり浮かばないけど、まあ、要はそういう類の話、
うん
うん、その情勢がどうだとかね、
うん、
なんかそういう話が悪いと、
うんうん、
だからそれがためにこうなりましたとか、それから今度はそれをね、夜、まあ、飲み屋に行ってですね、喋るときに、いや、今日のね、話はね、もう、上司が悪いんだと、指示が。
うん。
とかね。
はい。
その、まあ、会社が悪いんだと。
うん。
とかね。まあ、こういう話が、ま、前したりしたわけですよ。
なるほど。
うん。でね、まあ、一理あるわけです。確かに上司の指示が悪かったからうまくいかなかったとかね、いろんなことあるんだけど、うん、それって、何なのっていうことでして、
うん、
うん。市場が悪いとかね、お客さんが悪いっていうことで、まあ、市場が悪いっていうのはね、
うん、
ってなわけで、でもそれって、もう結局、なんか、あれが悪い、これが悪い、どれが悪いって言ったって、何も変わんないし、なんか言った分なんかあんまりいい気持ちしないし、
うん、
っていうような種類じゃないかなって思うんです。
はい。
うん。で、まあそれがいいとか悪いとかっていう話じゃなくて、そういう感じで、まあサラリーマンはしょうがないっていうか、それでいいと思うんです。で、起業したらね、どうかっていう話にちょっと変えていきたいんだけども、
はい。
サラリーマン時代はそのね、会社が悪いって言っておけばね、まあ会社のせいやから、せいやからっていうか、うん、まあそういうふうに言っときゃ、まあそれでその時の話はおしまいですよ。
うん。
だけどもね、起業したら、自分が会社やってるから、
うん、
会社やってなくても自分で飽きないやってるから、
うん、
例えば今言ったように、その景気が悪いとかね、世の中が悪いとか、ましてや上司なんていないし、でもなんか誰かが悪いとか、
うん、
で、引いてはお客さんが悪いとか、
うん、
なんかね、そんなことを言ったって、何も始まらないんですよね。
はい。
それって何やったら、全部自分が悪いんですよ。
うん。
結局。うん。まあ、自分が悪いっていうか、自分の責任ね。
うん。
まあ、自分が悪いじゃないな。自分は頑張ってるけど、 うん、でも結局その責任はどこに人に転嫁したってどこにも行かないよと、
うん、
結局自分の責任だということに立ち返ってやるしかないと、
うん、
いうことだったりするわけですね、
うん
うん、まあ、それは自責というふうに呼んでいて、で僕もね、起業当初、まあ、本を読んだりね、まあ、セミナー出た時にそういうことを聞いたりもしました、
うん、
で意味がなんかこう言葉としては分かってたんだけど本当の意味って分かってなかったです。だけどもね、まあ、おかげさんで今年で9年目に入りましたけども、
うん、
10年近くやるとその意味が本当にこう身をもって分かるようになったというかね、
うん
うん、そういうふうに感じるようになったわけですよ。これ何年かな、2、3年前になんか割とそういうこう割と世の中で名前の知れた人の講演に行った時にね、その自責の話がやっぱ出ていて、
うん
うん、優れた経営者っていうか、そういう人はね、みんな自責ができる人たちですと、
うん、
例えば天気が悪かったことも自分の責任だと、
うん、なるほど、
みたいなぐらいの、気持ちでやらないといけないと、
うん、
うん、これはなかなかね、へーと思うけどね、まあ、でもそのぐらいのことだと、うん、
なるほど、
いうことを言ってて、でもその意味がなんか少しずつ分かってきているというか、そういうふうに思うんですね。
うん、
うん、で、まあそうありたいっていうことなんだけど、じゃあその自責したするときにね、どうしたらいいかっていう話なわけですよ。
はい、
うん、まあ、自分の責任と思うのはいいけど、どうしたら、じゃあどうすんのっていう話じゃないですか。
うん、
それでね、まあ、例えばね、ちょっと、そうだな、まあ、僕も少し前にこう悩むことがあったりして、
うん、
でその時に、まあ、いろんなことを考えた時にどういうふうにしたらいいかって、まあ、ちょっと物の本も読んだりヒントもらったり、ちょっと自分なりに整理して、ちょっと一つね、流れとしてこういうことかなって思ったことがあって、
うん、
まあ、それがね、まあ、参考になればと思ってちょっと話すとね、残りの時間で、
はい、
ですね、まずね、その自分が今、まあ、なんかこう悩んでる時ってね、あれもこれもってすごい頭の中に、ま、充満するというか、なんか広がっちゃってるわけですよ。要はあれもあれ、あれも気になる、これも気になる、なんか、まあ、たくさんの状態になってる。なのでまずはね、悩みを書き出すっていう、その、まあ、例えば一冊ノートがあって、これってなんか紙切れでちょっとねやるよりね、あとなんか見返せた方がいいと思うんで、あとっていうのはその、例えば半年経った時に、ああ、こんなことで、あの時悩んでたんやなって思えるからね。
うん。
だからノートが一冊あって、で、そこにまず今悩んでることを書くわけですよ。
なるほど。
うん。で、特にね、起業してすぐの時、まあ、これは起業した後も起こる話なんだけど、まあ、一番の悩みはやっぱ売り上げなんですよね。
うん、
まあ、目の前のお金が入ってくるかどうかっていうのがやっぱ全てだったりするからね。
うん、
でちょっと一例で喋るとね、悩んでると、なんだ今自分が悩んでることはって言ったら、目の前の売り上げ見込みが立たないって書くわけですよ。
うん、
でその次にね、いうかそれを書くことでね、あ、そのことに悩んでたんだっていうのがまずはっきりするんです。なんか当たり前のこと言ってるようだけど、
うん、
これ書いてないとね、何悩んでるか分かんないんですよ、人って。
うん、
で、その次にね、まあ、ちょっと今日時間短いんで、さっと行くけど、じゃあそのために、それを、解決するために何ができるかっていうのをですね、
うん、
まあ、書くわけです。
うん、
で今の例だったら、できることをすべてやってみるっていうふうになるんですよ。
うん、
きっと。
なるほど。
で、そのできることって何なのかっていうのを今度次に、それを書いていくわけですよ。
うん、
うん、今やってるその仕事ですぐできることは何かと、
うん、
例えばね、
うん、
それからじゃあ今やってる仕事のネタを少し変えたら、
うん、
どんなことができるかと、
うん、
で、まあ、まあ強いて言うなら、じゃあ新しいネタはどんなことがあるのかみたいなね、
うん、
っていうふうにこうバーッと書いていくわけで、できそうなこと、
うん
うん、でその次に優先順位なんですよね、こう並んだものから。
うん、なるほど、
うん、でそれをこう順番を並べ替えるとか、うん、おいで、あとはそれを粛々と実行すると、
うん、
うん、 まあ、こんな感じなんですけどね。多分ですよ。で、それをやるときのこう、なんていうかな、自分の姿勢が、こう書いて、要はね、俯瞰って言うじゃないですか。
はい。
そこ入ってるときにはもうそこに入り込んでるから、そこからね、自分を外で出さないといけないですよね。だから俯瞰するために、書いたものを眺めるっていうか、これしんどいんですよ。もう、すぐせなあかんっていうときはなかなかできないんだけど、一旦でもね、書いて眺める、俯瞰するっていうことして、ほんで、要はこの作業っていうのは、そういうことやから、イライラして焦りもあるんだけども、やっぱそれをやるときは、今から2時間ちょっとずっぽりやると決めて、で、一切全てのことを断ち切って、例えばね、その間はもうスマホなんかも、もう横へやっちゃって、もちろんパソコンでなんかネット見るとかそういうの一切やめて、もうそのノートだけに集中して、で、もう、やると。っていうことがやっぱ必要だと思うんです。内省ってやつですね。内側の帰り見るって内省。
なるほど。
やっぱね、内省する時間っていうのがね、すごく大切だって、また富に僕最近思うんですよ。ちょっといろんなこと言ったんですけどね。だから、まあちょっと今日言ったポイントは、起業したら、すべてが自責でいられるような姿勢でいること。まあこれが最大の目標。で、自制するって言っても、その時に、じゃあ、自分が悪いんだと言って、もうそれで終わっちゃうから、じゃあ、どうするかっていうことを考えるときには、その今抱えてる悩みをメモに書き出して、ある集中する時間を作ってメモに書き出して、で、それを眺めて、ああいうか全部書いた後かな、できることを書いた後に眺めて、さあどうしようと。いう内省する時間、これをねやっぱやることかなと、であとまあ最後にちょっと言うとしたらね、すべて自分の責任っていうことはすべて自分で決めるっていうのはゴールなんだけども、その前に心ある仲間と会話するのはあっていいかなと、やっぱりこう行き詰まってるからね、なかなか発想も縮こまって出てこなかったりするから、仲間と心あるですよ。ちょっと何人かの人と話すのはあっていいから。だけども、そのことを受けて決めるのは自分なので、決めるときにはそういうものを材料にしながら、ちゃんと、整理して、自己責任として決めてやっていくと。なんか、そういうのがいるかなって思ったんですね。まあちょっとバクッとした話であれですけど、以上でございます。
はい。はい、ありがとうございました。ね、今日のちょっとお話は多分皆さんもね、これ聞き入ってたんじゃないかと思いますけど、すごくね、考えさせられるお話ですよね。はい、ありがとうございました。それではですね、ちょっとエンディングの方に行きたいと思います。はい、それでは、お知らせのコーナーです。こんな風にですね、熱い団長、それから楽しい皆さんに会える、転職塾フリーエージェントアカデミーの授業があります。1月17日水曜日、明日ですね、横浜、1月19日金曜日五反田、2月の1日の木曜日埼玉、2月の7日横浜、2月の10日の土曜日大阪、2月の12日、これは月曜日祝日になりますけれども、週末本部体験授業というふうに続いていきます。また、企業についてコンパクトに学べる企業入門セミナーもあります。こちらの方は2月の10日土曜日大阪、3月の3日、静岡、3月の4日日曜日岡山、岡山でですね、なるほど。3月の11日日曜日大阪とに開催されます。番組へのご意見、ご感想を募集しています。また話していることへの質問や感想も大歓迎です。次週のテーマは友達ではない本当の仲間の意味です。もう一度言います。友達ではない本当の仲間の意味です。 Facebook ページは転職塾フリーエージェントアカデミー、 ゼロから始める自分サイズ企業の学校です。転職塾 Facebook ページで検索してください。Twitter はハッシュタグ応援団55までツイートお願いします。メールは manage@fineinc.net までお願いいたします。団長、今日のお話ですけれども、なかなか人のせいにしがちですよね、サラリーマンの場合は。
サラリーマンというか、まあ、要は大体そうですよね。
うん、
別にサラリーマンだからとかじゃなくて、
まあ、なるほど、
そうじゃないですか。そういうふうにすると楽やから、楽
そうですね、
簡単やからね。
うん、だから例えば会社に所属してると自分の思い通りにはいかないことがたくさんあるわけで、そういうのをこう人のせいにしがちだと思うんですけれども、反対にその、ね、自分でやってると自分の思い通りになるわけで、そうすると自分の何ですか、思い通りにいかないことは全部自分の反省になるっていう感じですよね、
と思わないといけないよっていうことで、
そうですよね。
まあ、なかなか言いながら僕もできてないんですけどね。もうやっぱりいつもこのラジオの場を使って自分自戒してますから、それでなんか聞いてる人にも、ね、役に立てばと思って喋ってますけど、
ですよね。でも先ほどのね、俯瞰するって話は本当にこう言われてみるとそうだなと思うんですけど、確かにこうできてない感じがするんで、ちょっとやってみたいと思いますね、本当に。
そうね、やっぱね、で俯瞰するなんて言うとどうしたらいいか分かんないけど、書いたものを眺めるっていうふうに言うと多分できると思うんですよ。それが結果的に俯瞰ということやと思う。そんな話ですね。
ねえ、やっぱりこう頭の中だけでいるとぐるぐる回っちゃって、
そう出
口がない感じしますよね。
出口なくなっちゃ う、 焦る、焦ったりすると特にね。
ですよね、本当にね。でも、まあ、なかなか本当にそういうのこうさっき言われたようにね、心のある仲間とそういうのを見ながら話せる、そういうとこが本当にいいですよね。
そう、でそこはいいんだけどね、でもね、そこに依存しちゃダメだっていう話がしたかったの。
なるほど。
一回やっていいんですよ。
うん、
やっぱりね、アイデアとか枯渇してるから。で人のことよう見えるから、みんないろんなこと言ってくるんだけど、でもそこでなんかとどまってちゃなんかダメなんですよ。
なるほど。
それを受けて自分でちゃんと決めていかなあかんからね。いうとこですね、ポイントはね。
なるほど。今日もね、深いお話でした。はい、ありがとうございました。はい。それでは今週もね、頑張って皆さんでいきましょう。
はい、頑張っていきましょう。
はい、せーの、いってらっしゃい。
あれ言ってねえよ最後。
あ、すいませんでした。今日ちょっとね、すいません、ちょっと頭がとっちらかっちゃいました。
はい、
お届けしましたのは、
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんでした。それでは改めまして、せーの、
い
ってらっしゃい。
この番組は転職塾、サラリーマンがゼロから始める自分サイズ企業準備の学校、フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。